最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年2月6日金曜日です。パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、2月6日は抹茶の日だそうです。茶道で釜をかけて湯を沸かす道具のことを風呂と言いますが、この風呂の語呂合わせから制定されたんですって。寒い日が続きますけど、温かい抹茶でほっと一息つくのもいいですがね。私、抹茶ラテとか大好きです。週末はカフェでのんびりするのもいいかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストではまず前半で春の訪れを告げる天気予報と AI がビジネスやクリエイティブの世界に与えている大きなインパクトについてお話しします。後半は開発者の皆さんにはおなじみのパスキーのセキュリティ問題や開発環境を快適にするためのツールやアプリについてディープに掘り下げていきますよ。まずは私たちの生活に直結する天気のお話から。ヤフーニュースに2月半ばから一気に春、1ヶ月予報という記事がありました。この記事によると天気はかなりドラマチックな変化を見せそうです。まず今週末の2月7日から8日にかけては今シーズン最強レベルの寒気が流れ込むみたいなんです。日本海側では大雪、そしてなんと太平洋側の地域でも積雪となるところがあるかもしれないとのこと。お出かけの際は交通情報や足元に十分注意してくださいね。でもこの寒さも長くは続かないようです。来週のバレンタインデーがある週2月14日頃からは北日本から西日本にかけて全国的に気温が平年より高くなる傾向にあるそうです。一気に春のような暖かさになるみたいですよ。春物の服の準備をそろそろ始めておくといいかもしれませんね。ただ暖かくなるとやってくるのが、そう、花粉です。東日本や西日本ではこのタイミングで本格的な花粉シーズンが到来しそうとのこと。花粉症の方は早めの対策が肝心ですね。私もちょっと怪しいのでそろそろ準備しないと。一方でちょっと心配なニュースもあって、太平洋側では記録的な渇水になっているところがありますが、この先1ヶ月も降水量は少ない見込みだそうです。なかなかまとまった雨は期待できないみたいなので、引き続き節水を心がける必要がありそうですね。寒暖差も激しくなりそうなので、皆さん体調管理にはくれぐれも気をつけてくださいね。
さて、次はビジネスの世界の大きな動きです。こちらもヤフーニュースから、 Google 親会社 AI 好調で増収増益という記事です。アメリカの IT 大手 Google の親会社であるアルファベットが2025年10月から12月までの決算を発表したんですが、これがすごかったんです。売上高は前の年の同じ時期と比べて 18% 増えて約13億8000万ドル、日本円にすると約17兆8500億円です。最終的な利益も 30% 増の344億ドル、約5兆4000億円に達したそうで、増収増益となりました。この好調な業績を支えたのが、なんといっても AI、人工知能です。生成 AI の活用が進んだ広告事業やクラウド事業が大きく貢献したとのこと。広告はもともと Google の主力事業ですが、AI によってさらに効率化、高収益化が進んでいるんですね。クラウド事業も多くの企業が AI 開発のために Google のプラットフォームを使うようになっている証拠だと思います。さらに驚きなのが2025年通年の売上高です。こちらは初めて4000億ドルの大台を突破して4028億ドル、日本円で約63兆2000億円にもなったそうです。もう数字のスケールが大きすぎてちょっと想像がつかないですよね。そしてアルファベットの勢いはまだまだ止まりません。2026年の設備投資額は過去最大規模となる185億ドル、日本円で約29兆円を見込んでいるそうです。これはもちろん AI 分野への投資をさらに加速させるため。マイクロソフトやアマゾンなども AI に巨額の投資を続けていますが、 Google もここでアクセルを全開にして競争を勝ち抜こうという強い意志が感じられますね。
この巨額の投資がこれからどんな新しいサービスや技術を生み出していくのか本当に楽しみです。
Google の決算からもわかるように AI は今やビジネスの中心になっていますが、クリエイティブな世界でも革命を起こそうとしています。続いてはそんな AI の可能性を感じさせる AI で制作さよなら港区の裏側という記事です。皆さん、さよなら港区というドラマご存知ですか？これ2025年9月に放送された日本で初めての地上波フル AI 映像ドラマなんです。何がすごいって、実写のロケや撮影を一切行わず映像の 100% を生成 AI で作ってしまったという点です。100年後の廃墟になった東京で巨大ロボットが歩き回るなんていう、普通なら莫大な予算がかかる SF の世界を AI だけで作り上げた野心的な作品なんですね。この記事ではこのプロジェクトを主導した読売テレビグループのプロデューサー塩口さんと AI クリエイターの宮城さんへのインタビューが掲載されています。なぜフル AI という手法を選んだのか。塩口さんによると、きっかけは2024年に韓国の AI スタートアップを視察したことだったそうです。特に深夜ドラマの現場では、本当は壮大な SF アクションを作りたいと思っても予算の都合で結局はこじんまりした現代劇になりがち。でも AI を使えば僕らの想像力次第でどんな映像でも作れるんじゃないか、この制約の突破を証明したかったと語っています。クリエイターの熱い思いが伝わってきますよね。面白いのが、この企画が始まった場所、なんと港区の焼き鳥屋さんだそうですよ。初対面だった塩口さんと宮城さんがお酒を飲みながら意気投合して、できるという宮城さんの一言からたった1年足らずで放送までこぎつけたというから驚きです。こういう熱量から新しいものが生まれるんですね。 AI が映像制作のコストや時間の制約を打ち破ることで、クリエイターの表現の幅は無限に広がるかもしれません。もちろん著作権の問題やこれまでの制作スタッフの仕事がどうなるのかといった課題もありますが、技術とクリエイティブが融合したワクワクする未来を感じさせてくれるニュースでした。さて、前半は AI がビジネスやクリエイティブの世界で大きなインパクトを与えているというニュースをお届けしました。ここからはもう少し開発者寄りのよりディープな技術トピックを掘り下げていきましょう。
まずは最近多くのサービスで導入が進んでいるパスキーに関するちょっとドキッとするお話です。前に掲載された現在のパスキーは単一障害点であるという記事を取り上げます。パスキーはパスワードを使わずに指紋認証や顔認証でログインできる便利な仕組みですよね。セキュリティも高いと思われがちです。実際に Google や GitHub といった多くのサービスではパスキーで認証すると TOTP アプリなどを使った2要素認証がスキップされることが多いんです。パスキー自体が十分に安全な認証方法だと考えられているからですね。しかしこの記事の筆者は、現在のパスキーの実装には深刻なセキュリティホールがあると警鐘を鳴らしています。その原因はクラウド同期です。 iCloud キーチェーンや Google パスワードマネージャーなど主要なパスキーの実装は全てクラウドでパスキーを同期することが前提になっています。そしてローカルのデバイスだけに保存するオプションはほとんど提供されていません。ここにどんな危険が潜んでいるのか、記事では具体的な攻撃シナリオが示されています。例えば、あなたが重要なサービスで2要素認証を設定し、パスキーを iCloud キーチェーンに保存したとします。もし何らかの方法で攻撃者があなたの Apple アカウントを乗っ取ってしまったら、クラウド同期によってあなたのパスキーの秘密鍵が全て攻撃者のデバイスに同期されてしまいます。そしてサービス側はパスキーでのログイン時に2要素認証をスキップするので、攻撃者はあなたが設定した2要素認証をいとも簡単に突破して全てのアカウントにアクセスできてしまうというわけです。これは怖いですよね。せっかく設定した2要素認証が Apple アカウントというたった一つの弱点。
つまり単一障害点によって無力化されてしまうんです。この記事の筆者はこの問題を解決するためにローカルパスキーという MacOS アプリを自作して公開しています。このアプリはパスキーの秘密鍵を端末に内蔵されたセキュアエンクレーブという非常に安全な場所に保存します。ここに入れた鍵はルート権限を持つ管理者ですら取り出すことができず iCloud にも同期されません。アップルアカウントが万一侵害されてもパスキーは安全というわけです。開発者が自ら問題を発見し解決策をコードで示すという姿勢、本当に素晴らしいなと思います。皆さんも自分のパスキーの設定がどうなっているか一度確認してみるといいかもしれませんね。
続いては開発環境のカスタマイズにまつわる共感する人も多いかもしれないお話です。こちらも前の記事で Ghosty プラス Lazy Git プラスクロードコード構成に憧れて挫折し VS コードにタブバーを生やしたというタイトルです。この記事の筆者は X、旧ツイッパーなどで見かけるターミナルだけで開発を完結させるクールな環境に憧れていたそうです。 Ghosty という高速なターミナルに Lazy Git という Git クライアントなどを組み合わせてこれぞミニマルな開発環境だと意気込んで試してみたと、わかるわかるって方も多いんじゃないでしょうか。しかし結果は3日で VS コードに戻ってきたそうです。挫折の理由はとてもシンプルで VS コードの操作性には勝てなかったから。強力すぎるコード保管、ワンクリックで定義に飛べる便利さ、豊富な拡張機能のエコシステム、そして何より長年使い続けて体に染みついた操作感、これらを手放すのは難しかったと語っています。でも VS コードに戻ったら戻ったで別の問題に直面します。それは複数ウィンドウの管理が地獄だということ。筆者は普段3つから5つのプロジェクトを同時に開いて作業するそうなんですが、プロジェクトごとに VS コードのウィンドウを開くと目的のウィンドウを探すのが大変になります。かといって1つのウィンドウで複数のプロジェクトを開くマルチルートワークスペース機能もターミナルの管理がごちゃごちゃしたり、拡張機能がうまく動かなかったりとしっくりこなかったそうです。そこで筆者はないなら作ればいいの精神で自分でアプリを作ってしまいました。作ったのは複数の VS コードウィンドウをタブで管理できるようにするアプリです。これによってショートカットキー一発で作業中のプロジェクトを切り替えられるようになったそうです。さらに AI コーディングツールのクロードコードが出力待ちになったらタブにバッチで通知してくれる機能までつけています。すごいですよね。技術的にはタウリというフレームワークを使っていて、バックエンドはラスト、フロントエンドはリアクトという構成。 MacOS のアクセシビリティ API という少しマニアックな技術を使ってウィンドウ操作を安定させている点など、技術的な深掘りも面白い記事でした。自分にとっての最高の開発環境を追い求めるエンジニアの情熱が伝わってきました。
今の記事ではターミナル環境に挫折したという話でしたが、いやいや俺はターミナルで生きていくんだという方もたくさんいらっしゃると思います。そんな方に向けた熱い記事がこちらです。 DMUX 使いが全員ゼリジに乗り換える日が来た。ものすごいタイトルですよね。ターミナルで作業する開発者にとって DMUX、TMAX は長年の友のような存在でした。ターミナルを仮想的に複数に分割したり、タブで管理したりできる、いわゆるターミナルマルチプレクサーというツールです。でも、この記事の筆者は TMUX の苦行を嘆きます。設定ファイルである .tmux.conf を何時間もかけて書き、キーバインドをカスタマイズし、プラグインを入れ、まるで盆栽を育てるように少しずつ自分だけの環境を作り上げていく。でも新しいマシンに移ったらまた一からやり直し、コードを書く時間より設定ファイルをいじる時間の方が長い週があったなんていう嘆き節には思わず笑ってしまいました。そんな筆者で出会ったのがゼリジです。こちらも TMUX と同じターミナルマルチプレクサーですが、思想が全く違います。ゼリジはTMUX の何もかも自分で設定しろというスタイルに対して最初から全部入りなんです。インストールして起動した瞬間からもう快適に使える。画面の下には常にキーバインドが表示されるので、マニュアルを読む必要もほとんどないそうです。 特に便利なのがネオビムなどのエディタと共存するためのロックモード。コントロール G を押すだけでゼリジのキーバインドが一時的に無効になるので、エディタのショートカットキーと衝突しないんです。これは天才的な発明だと筆者は絶賛しています。他にもペインの上にペインを浮かせるフローティングペイン機能や KDL という分かりやすい言語で開発環境のレイアウトを定義して一発で起動できる機能など、モダンで強力な機能がたくさん紹介されています。この記事は技術的な解説もさることながら、筆者の熱い語り口が本当に面白いです。 TMUX への愛憎入り混じった思いとゼリジへの圧倒的な期待が伝わってきます。開発環境を整えるのが好きな方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
さて最後のトピックです。開発環境といえば AI の統合がどんどん進んでいますよね。ジェンからコーデックスのデスクトップアプリを触ってみたという記事を紹介します。コーデックスはOpenAI が開発したコーディングに特化した AI モデルですが、その力を最大限に引き出すための MacOS 向けデスクトップアプリが登場したそうです。この記事はそのアプリを早速触ってみたというレポートです。このアプリのコンセプトは、複数のエージェントを同時に扱い、並列作業を進め、長時間タスクを強調しながら進めること。単にチャットで質問に答えてもらうだけでなく、開発のワークフロー全体をサポートしてくれるようなツールを目指しているようです。具体的にどんな機能があるかというと、まず作業するリポジトリ、つまりソースコードが保管されているフォルダ単位で AI との会話の履歴を管理してくれます。これすごく便利そうですよね。作業を中断して後で再開するときに、どこまで話したっけと思い出す必要がなくなるんです。もちろんアプリ内にはターミナルも統合されていて、保管もちゃんと効くそうです。ビルドやテストなどよく使うコマンドを登録しておく機能もあります。 AI にコードを生成してもらった後は、その差分、つまりどこが変更されたかをアプリ上で確認して、そのままコミット、つまり変更を保存することもできます。開発作業の多くがこのアプリ一つで完結しそうです。さらに面白いのがスキルズという機能。これはチャットで AI にお願いするだけで、アプリの新しい機能、つまりスキルを自分で作れてしまうというものです。例えばこのプロジェクトで使われているライブラリを一覧にして、みたいなスキルを簡単に追加できるのかもしれません。 VS コードのコパイロットやカーソルエディタのように AI を開発ツールに統合する動きは加速していますが、このコーデックスアプリも非常に強力な選択肢になりそうです。開発者の生産性を劇的に変える可能性を秘めたツールとして、今後の進化がとても楽しみです。
というわけで、今週もさまざまなニュースや技術トピックを深掘りしてきました。 AI がビジネスからクリエイティブ、そして私たちの開発現場まであらゆる領域に浸透してきているのがよくわかりますね。一方でパスキーのセキュリティ問題のように、新しい技術の思わぬ落とし穴に気づかされることもあります。そして開発者たちが自分たちの仕事をより快適で効率的にするために、日々新しいツールを生み出している情熱も感じられました。皆さんの日々の仕事や学習のヒントになるものがあれば嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。